毎週この時間はゆうゆう釧路湿原塾をお送りしております。今週は釧路専門学校環境教育研究センター大西英一センター長とお電話をつないでお送りしていきます。大西先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。寒いですね。
はい、
もうこの年になると答えますよ。
あ、そうですか、
だけどね、もうあの20日が大寒だったでしょ。
はい、
それでね、まあ暦から言っても何から言ってもですね、
はい、
立春までというのは節分の次の日ですね、
はい、
この時までが一番寒いというから、うん、あと数えたら10日ぐらいですので我慢したらと思います。
はい、
風邪ひかないように。
そうですね、
佐藤さんも気をつけてください。
ありがとうございます。
私あの、病院にお薬もらいに行ったらね、
はい、
あの友達がね、病院に行ったら風邪になるよって言われました。
そうですか。今ね、たくさん患者さんいますからね。
私マスクはしてないんです。自分は風邪大丈夫だと思ってるから、
はい、
行ったらマスクもしないでゴホンゴホン周りで言うんだもの。
そうです。
どうなってんだろうかと思いました。
はい、
うん、だけど病院に行って風邪ひくなんてね、風邪がうつるなんておかしいですよね。
そうですね、はい、はい、
まあまあそういうわけでですね、まあ、あと10日頑張りましょう、
はい、
ということでした。まああのもうスーパーに行きますと節分ですよね。
はい、
豆いっぱい売っています。
はい、
まあこれはまくのと子供、私子供の時にはその豆を年の数だけ食べると言ってたんです。
はい、
ですから私もまだ10や15の時には1粒だとか15粒しか食べれなかったんです。今なんと80いくつ食べるんですから。
結構食べ応えが。
嫌なん
だよ。お腹いっぱいですね。
そうです。
はい、
でだからね、もうこういう節分で私は子供の時にはね、
はい、
あのヒイラギという木が葉っぱがトゲトゲのある葉っぱなんですが、それにイワシの頭を刺して、
はい、
玄関に刺していたんですね。
はい、
ばあさんが刺してくれて、みんなが健康でありますようにということで、はい、それがいつの間にやら福は内鬼は外になっちゃってんですね。まあまあこれはもうしょうがないですよね。
はい、
だけどその後がすぐ今度バレンタインでしょう。
はい、
私バレンタインっていうのはなんかどっかのお姫様と王子様が楽しく結婚すると思っていたらね、
はい、
全然違うんですよね。
あら、どういう。
ローマ時代のですね、あるローマ皇帝にですね、逆らった教会にバレンタインという司祭がいたんですね。
はい、
まあ、日本で言えば宮司さんですよね。
はい、
そしたらけしからんということでね、処刑されたんです。
あら、じゃあ残念な日なんですね。
そうですよ。だから2月の14日というのは処刑の日なんですよ。
はい、
なんでチョコレート配るんですか、これ。
そうですね、
うん、はい、まあ、回り回っていろいろなことがあったと思うんですがね、
はい、
日本は1936年というから、私忘れないのは私の生まれた年なんです。
あ、そうですか。
はい、その時にですね、まあ、あの会社の名前はモロゾフというね、お菓子屋さんで、神戸のお菓子屋さんなんですが、
はい、
それヨーロッパではあの14日の日にあのチョコレートをみんな交換したり食べたりするんだということで、
はい、
始めたのが日本のこのバレンタインの最初でして。
へ
ー、だけどね、途中戦争がありましたでしょ。
はい、
そんなバカなことでもダメって言ったんですが、それが戦争の間は鳴りを潜めていたんですが、
はい、
戦争が済んだらまたね、
あ、
出てきたんですよ。
そう、戦前からの話なんですね。うん、
まあまあ、それでもね、チョコレート業界にとってはいいじゃありませんか。
そうですね、はい、
次から次へといろんな行事をすればですね、
はい、
はい、まあ、そういうわけであります。まあ、寒い中での行事ということになりますが、
はい、
実はあの先般もお話ししたんですが、113のギネスブックの野中さんがね、
はい、
先日、夜中の布団の中で眠るように亡くなっておられた。
はい、
まあ、天寿を全うしたという、天寿というのは天から授けられた命、
はい、
全うというのは それをきちんと約束を果たした、はい、ということですよね、うん、あの野中さんの手のひらには113と書いてあったんじゃないか、はい、明治から大正、昭和、平成と、
はい、
ね、4つの時代を年代を渡り、今やっと、次の世界に、旅立ったわけですよね、
はい、
それでもこの113という記録はですね、はい、なかなか破れません。
そうですね、
ね、まあ、あの時々お話をさせていただくし、
はい、
ご冥福をお祈りしています、
はい、
まあ、そういうわけでね、皆さん寒さで背中が丸くなってと思うけれども、フィールド好きの人はですね、
はい、
厚着してね、あちこち行ってるんですよね。
ああ、そうですよね。
もう根室の方から御根内の釧路湿原の方まで行ってるんです。
ああ、そうです
か。あそこはもう雪がさーっと積もって植物ももう死んだふりしてるしですね、
はい、
と思うんだけどですね、まあ、その他に山頂を見にいっぱい来てるわけでしょ
う。そうですね、
うん、この山頂というのは、釧路の総合振興局が中心になって、
はい、
調査、子どもたちを入れて調査をしますよね、
はい、
時間を決めて、これをですね分散調査というんでして、
はい、
その結果が新聞にも出ておりましたが、釧路で約750羽、
はい、
帯広で200羽、
うん、
それで、950羽になりますか、
はい、
その他のところも入れましてね、だいたいあれですね1000羽ぐらいと言ってたんですよね、
はい、
ところがですね、釧路の単調総合的に見ている単調保護研究グループというのがあるんですが、
はい、
あの、会長さん、理事長さんは百瀬さんですけれども、
はい、
百瀬さんは、1月の30日に、
はい、
十勝からですね、調査を始めるんですって、
はい、
それから音別阿寒と入念に調査をしながらですね、
はい、
2月の10日までに、調査をして、その数を正式に、環境省の方から発表するということになるんですが、
はい、
まあそれも、限界がありますのでね、だいたい推計では1800から2000羽ぐらいかなということらしいんです。
あ、結構いますね。
結構いるんですが、
はい、
まああんまり増えも減りもしないようなんです、この段階に来てですね、まあそういういきさつについてはこの調査が終わったらですね、またスタジオに来ていただいて、
はい、
百瀬さんの方からですね、お話をしていただければいいかなと思ってるわけであります、
はい
はい、それで先般ですね、御根内のビーターセンターの主催でですね、冬の木道を歩いてるんです。
あ、この時期ってなんか 見物あるんですかね。
あるんですって、
はい、
あの動物がうんこしてるじゃありませんか、
はい、
雪の上に、はっきりわかりますでしょ。
見つけやすいですね。
そうするとそれをねバラバラにすると、その動物が何を食べたかっていうのはわかるんです。
はあ、なるほど。
そうですね、それからあの鳥の巣だとかわかりますよね。
はあ、
ちょっと変わったんではエラガという鳥の巣があるんですが、
はい、
これがですね実はエナガの巣っていうのは変わっていて、苔みたいなものをね集めてきて、
はい、
それをクモのですね糸だとか、それがガの繭ですね、
はい、
カイコだってあの繭ですから、そういう繊維を使ってね巣を袋のように作っちゃうんです。
ほう、
そこで生活してるわけですから、
はい、
ところが餌の少ないですね今の時期になると丸くて木に乗っていたらですね、なんか食べ物だと思ってカラスだとか鳥が来るでしょ、
はい、
ついてバラバラにしてしまうんですって。
いや大変ですね。
かわいそうに、私のところもですね私あの出たらねあのもうカラスが2羽夫婦で待っていますよ。
はい、
だからいつもねもう癖になるからないないって言うんです、
うん
うん、もうあんまりやらないの、
はい、
うん、かわいそうだけどね、
うん、
まあ今そういうわけでね鳥も大変なんですよね。
そうですね、
うん、まああのフクロウの方見に行かれているあれですね、中村さんは、
はい、
目的がですね小ミミズク、
小ミミズク、
小ミミズクって小さいミミズク、
はい、
ね、これフクロウですね、これを見に行くんですが、英語でもショートイヤーオールというんですが、
はい、
ショートイヤーというのは小さい耳のというんで、はい、やっぱり小ミミズクですよね、
はい、
うん、ところが顔がねちょっとフクロウ前なんです。人間で言ったら男前、
あ、かっこいいっていうか整ってる、
かっこいいんですね、
へ、
うん、で可愛いからね、
はい、
人気があるみたい。
あ、そうなんですか、
うん、だからねフクロウって、まあ、平べったい、
はい、
なんというんですかね顔ですね、
はい、
岩盤というんですけども、それが人間によく似てるじゃありませんか。
目の位置とかね似てます ね
目だとかそういうのでね、
はい、
まあ、可愛いじゃないかなと思うんです、はい、私はそんなにいませんから分かりませんけどもね、はい、このフクロウについてはローゼのですねママさんはやっぱり日曜日が来ると森に行ってんですが、森の中って雪がもういっぱいでしょう、
はい、
それを越えに行くみたいなんです。
機材も重いですしね、
うん、大変って言ってました、
はい、
うん、そうしないとねフクロウは春にいらっしゃいって言ってくれないんだって言うんです。
ああそうですか、
うん、だから今でもね、
はい、
フクロウが会いに行ってる、
うん、
だから渡辺さんの写真っていうのはちゃんと渡辺さんを見てる写真ですよね、
はい、
あっちゃ向いた写真ではないんですよ、これは鳥と人間の信頼関係なんですね、
はい、
うん、私はそう思うわけであります、
はい、
うん、まあ、そういうわけでね、その他にも根室行きますと、
はい、
ワシの仲間オジロワシだとか、世界的に有名なオオワシだとか、
はい、
こういうのがありますのでね、やっぱり寒いと言わないで、外へ出て観察をするというのも必要ですよね、
はい、
この前なんていうのがね、私年取った人がそろそろ雨の季節だねって言うから雨が降るわけないと思ったら、
雨
マスが、釣れる頃だということなんです。あ、
そうなんですか。
そう、魚釣りの人ってそうなんですよね、うん、そう言われてみればね、トウロコだとかアカンコでワカサギがありませんか。
はい、ワカサギ釣ってますね、
それから港の方ではね、
チ
カが釣れるわけですよ。
あ、そうなんですね、
うん、同じ、キュウリウオの仲間なんですけどもね、
はい、
うん、地下の方はちょっと大型ですが、寿命も長いんで、うん、まあどっちにしても似たようなもんだから、
はい、
みんなワカサギって言ってるんですけどね、うん、まあそういうわけでね、釣りに鳥にね、いろいろと見れるっていうのはね、
はい、
おばすはいいかなと思ったりしてるんであります、
はい、そうですね、わ、うん、かりました。
まあね、もう私はちょっとここ立春までは静かにしておきます
そうですか、
うん、
はい、
あ、それから最後になりますが、2月の11日に江原博之さんが、
はい、
私の学校に来て、
はい、
ということで一般公開をするんですが、
はい、
もういっぱい希望者がいましてですね、もう入りきれなくなって、
はい、
全く失礼だけども、お断りをしております。
あ、そうですか。
でこれから申し込んでもですね、
はい、
座席がありませんし入れませんので、
はい、
お許しくださいね、
はい、釧路専門学校で2月11日に開催されます、講演会未来を開く法則というね、江原博之さんと池田明子さんの、こちらこの講演会はもうすでに満席ということですね。
満席です、
はい、
ですからこの後私どものところは、3月の16日にですね、
はい、
今度は北海道の草花、これは有名な梅沢先生の講演会があります、
はい、
それから私の学校がやるわけではないんですが、4月になると あの梅田富美男さんの、
はい、
あの公演がありますよね。
おそうなんですか。へえ。
そうですよ。
あ、
うん。あそこのと高知庵ホー文化センターで、
はい、文化ホールでやるんですね。
文化ホールで。
はい、へえ、はい。あらいいですね。
まあいろいろとね。
はい。
次から次へと行事が続きますね。
はい。じゃあそちらの方も楽しみにということで。は
い、楽しみにということであります。
はい、ありがとうございます。
お互いに気をつけて頑張りましょう。
はい、そうですね、はい。はい。ということで今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。